ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。メールいただきました。ラジオネームヤドカリさんからいただきました。ポッドキャストでいただいたのか、番組直接なのか、このラジオラビートエリアの方なのか分かんないんでね、ちょっとこの時間に紹介させていただいているわけですけども、カルカヤサトシさんこんばんは、フルネームで、僕のフェチは膝の裏です。膝の裏で挟まれたいとか思います。膝の裏で挟まれたいと思ったことありますか、といただきました。僕はね、今日からね、その本編では新コーナー足フェチニュースっていうのが始めたぐらい、まあ足フェチではあるんですけども、そのね、まあ足全体は好きだけど、膝の裏で挟まれたいっていうのはそこまでないかなって何の話。まあでもそうですよ、男性っていうのはそういう女性の普段隠れてる部分っていうのは結構好き、隠れてるというか膝の裏とこう折り曲がって、まあ、隠れたりする場所、あと多いのがね、脇の下フェチなんて人もね多いなって思うんですけどもね、そういうところで挟まれたいとかね、そういう足を題材にした AV やなんかもあったりしてね、いろいろそういう願望をね、ビデオの中で叶えてくれるなんてものもあったりしますけどもね、こういうフェチなニュースね、ニュースじゃないメールとかね、すごくありがたいんでね、どしどし送っていただきたいと思うんですけどもね、膝の裏ね、まあでもいいですよね、足全体はいいんでね、いろんなね、いろんな方の足のどの部分が好きかなんてね、メッセージいただけたらと思います。さあ、今日の番外編ですけども、アンドロイド携帯 au が IS03 を発表っていうとこでね、ピンクニュースとはちょっと、違うというか、このピンクカルカルという番組ではね、まあピンクなことばかりをやっているけど、このニュースがどうしても気になりましてね、ちょっとこれ今日はね、ちょっとこれをちょっと紹介、ちょっとって僕今何回言ったんだろう、紹介してみたいと思うんですけども、まあその au が今までドコモとか、ソフトバンクっていうのはスマートフォンと呼ばれる携帯電話っていうのがあったわけですね。まあ au もあったんだけどね、あったんだけど、あったとは言えないまああったんですけどね、ドコモとかはね、そのアンドロイド携帯とか結構ね使ってる人も多かったりしますし、ソフトバンクだったらもう本当に有名なのが iPhone ね、 Apple 社の iPhone、これをね、まあ僕も持ってますけども、使ってる人が多かったんですけどもね、 au がなかなかね出さなかった。IS01 っていうのと IS02 っていうのは出てたんですけども、そのメインで使うのはやっぱり難しい感じのものであったわけですよ。それがね、いよいよこの au が本気を出して、この秋冬モデルとして発表するのが、Android 携帯 IS03 なんですけども、まあ、どういう、携帯かというと、その Android っていうのは Google 検索サーチエンジンとかの Google が開発した、OS ですね。この携帯用の、基本ソフトというか、その OS をベースにしていろんなソフトを入れたりして、動くっていう、まあ、パソコンで言うなら Windows とか Macintosh とかありますけどもね、その Windows っていうのが OS であったり、 Macintosh っていうのが、MacOS なんてね、OS であったりするんですけども、もうその本体の大元のベースになっているソフトそのものですね、これがまあ、Google が出している Android っていうね OS を使ったそのスマートフォン携帯っ ていうのが、まあ、Android 携帯とか呼ばれてたりしてて、それを搭載しているのが au の IS03 っていうのがね、この秋冬モデルで出るんですけどもね、これがね、まあ、今まで の, そのスマートフォンと違うのは、お財布携帯とかね、ワンセグとか赤外線通信やなんかが搭載されてるわけですよ、うん、iPhone このね、お財布携帯とかワンセグとか赤外線通信が携帯に搭載されてるっていうのは日本では当たり前なんだけど、日本人でこういうの好きじゃないですか。なんか細かいような機能がね、どんどん追加されていくような携帯っていうのは、まあ、すごく好きでね。でも日本だけの、ね、独自で、発展 してしまった技術なんでね、ガラパゴス携帯なんて呼ばれててね、まあ、ガラケーなんて言われたりしてますけどもね、うん、その日本だけで発達してしまった携帯電話で、もう世界とは取り残されているというか、先に行っているというか、よく分かんないんですけども、うん、そんなことになってて、そのガラケーなんて言われたりしてるんですけども、やっぱりでも日本人にはね、その機能っていうのはすごく便利なんですよね。僕もね、そのお財布携帯やなんかは使ってるんですよ。今 iPhone と au 携帯の2台で持ってるんですけども、その au 携帯の方で、あのお財布携帯とか使ってるんですけどもね、やっぱり便利なんですよね。まあ、お財布、実際に自分の財布の中のお金はあんまり使わなくなりましたね、うん、お財布携帯で済ませちゃうという電子マネーも、そのお金の店員さんとのお金のやり取りがなくなってきてる、もう見えない数字だけの、数字が動くだけみたいなね、世界ですけども、まあ、今後そうなっていくんじゃないかなって思うんですけども、そのスマートフォンにそのお財布携帯の機能がないんですよね、うん、これはぜひつけてほしいなって思ってたんですけども、そしたらようやくね、お財布携帯ワンセグ赤外線通信というね、日本の携帯には不可欠なこの3機能を盛り込んだ Android 携帯 IS03 を au が発表したということですね、うん、発売は11月下旬を予定なんだって。でね、あの iPhone やなんかはフラッシュ、ホームページで使われてる、まあ、ちょっと動画がアニメーションで動くようなね、うん、ウェブサイトは iPhone では見れなかったんですけども、それが、まあ、見れるようになるわけですね。フラッシュライト 4.0 を採用しているので、フラッシュ対応のウェブページも見ることができるということなんですけども、これはね、僕いいんじゃないかなって。ちょっと残念なのが、 iPhone よりちょこっと大きい、そして、iPhone よりちょこっと厚いっていうところですかね。でもいいなって思いますね、うん。商品名は IS03 ですね。メーカーはね、シャープが作っておりますね。そして、サイズは、6センチ3ミリ、それから、まあ、63ミリ、121ミリ、12.6 ミリということですね。厚さが、だから1センチ2ミリ、高さっていうの、長さが、12センチちょっと、そして幅が6センチ3ミリ、うん、iPhone よりちょこっと大きいぐらいですね、ということです。そして重さは、138g、 まあ、うん、携帯ぐらいですね、それから連続通話時間230分、うん、まあ、日本の携帯と一緒ぐらいですね。そして、連続待ち受け時間200時間、充電時間は、アダプターにつないで160分ぐらいだということです。カラー、色はオレンジとホワイトとブラック。僕何色買おうかな、まあこれ買うか分かんないけど、うん、そしてあとは画面サイズは 3.5 インチ、画面ドット数960×640、 まあ、パソコン並みですよね、一般のねモニター画面で、1280×960 とか、まあ、いろんな画面設定の人がいるかと思うんですけども、一昔前のパソコンだと 800×600 とかがね標準だったりしたんですけどもね。なのでその 960×640 っていうのはね、 まあ、ちょっと前のパソコンぐらいのね、細かさはもう これだけ小さいものの中に入ってしまってるわけですね。あの大きい画面で表現していたものが、うん、だからもう快適に、ブラウジング等できるっていうことですけども、それから、外部メモリとしましてマイクロ SD、メモリーカード最大32ギガまで対応、それからカメラもついてますね。有効画素数およそ957万画素、オートフォーカス付き CCD カメラ。もう携帯のカメラとかもうすごいよね。957万画素ですよ、うん、ちょっと前の一眼レフがだいたい1000万画素をちょっと超えたぐらいだったり、まあ、最近の、デジカメやなんかは1000万画素超えが多いですけども、うん、携帯のカメラで957万画素なんだっていいね。それから無線 LAN IEEE802.11、それから Bluetooth も搭載されておりますんで、まあ家にね、無線 LAN ルーターやなんかがある人は家ではその携帯の回線ではなくて、無線 LAN 家のブロードバンド回線で、インターネットとかがね、この携帯で楽しめる、まあ、iPhone とかもできますけどもね。あとフリー無線 LAN スポットやなんかではね、使うことができるっていうことですね、うん。こちらの携帯の主な対応サービスとしましては、これ au ですからね、 au で、e メールに関しては、今まで通り ezweb.ne.jp ezweb.ne.jp のアドレスがそのまま使えるだって、うん。iPhone は2つ持てるね、iPhone 専用のものと、ソフトバンク携帯のものを2つ持てるんですけども、まあ、うん、これはどっちでもいいんですけども、まあ統一してくれた方が便利ですね、うん。それからデコレーションメールが使えると。それから C メール、 au の C メールっていらないような気がするんだけど、まあいるのかな、それから au1 ナビウォーク、まあ、うん、ナビですね、地図でのナビですけども、多分 Google マップがすごくいいものが入ってると思うんで、うん、あんま使わなくていいのかもしれないですけども。それから音楽に関しては、リスモ、うん、au の音楽サービスですね。それから、Google サービス、これはまあ Google の一通りのサービスが行えるってことでしょう。それからお財布携帯、これは便利だよね。まだエディやなんかがね、まあ、すごくいろんなお店で対応しているエディ、っていう、まあお財布携帯、電子マネーあるんですけども、この辺が来年の1月から対応って言ってたかな、うん。それからワンセグ、うん、あの iPhone やなんかはテレビは見れませんので、これはもう日本ならでは、うん、お財布携帯もそうですけども日本独自で、素晴らしいと思います。そして赤外線通信、うん、これも日本ならではですね。それからブログアップツール、なんじゃこりゃ、これ何ですかね、うん、au のブログにアップするサービスかな、まあいらないですけどもね、うん。それからスマートリンク辞書、なんだろうこれ、これもわかんないな、うん、まあ、日本語変換が多分、スムーズにいくんじゃないかな。それから歩数計、万歩計が搭載されておりますね。面白いよね、なんかね、1日のどの時間にリセットするとかが、決めれる、設定できるみたいで、おそらく僕の予想では、多分僕の予想ではそれを入れっぱなしにしとけば毎日何歩歩いたっていうのが次々勝手に記録されていくんじゃないかなっていうのが勝手に想像してるんですけども、実際わかりませんけども。それから、名刺リーダー、これは多分、名刺を携帯で撮影するとその名刺リーダーの中で、名前の部分とかね、役職とか電話番号とかが変換されて、アドレス帳みたいなものに登録されていくんじゃないかなって。まあ名刺リーダーってそういうものですよね、うん。それがもう最初からついていると。 それから情報リーダーなんですかね、これ。これも分かんないですね。うん、情報リーダー。それからテキストリーダー。まあ、テキストリーダーはおそらく、まあ、これも想像ですけどもね、添付されたワードの文章とかが、Excel のワードと、Excel とか、ワードとかね、Microsoft 系の、文章とかが見れたり、あと PDF が見れたりするのかななんて勝手に想像してるんですけどもね、そんな、素晴らしい携帯が出るらしいです。実際使ってみないと素晴らしいのかどうかは分かりませんけどもね。そして au はね、この秋冬に、IS04、IS05 とかね、IS06 まで出すのかな、っていうことも決まってるみたいですよ。うん。ね、正しい情報ではないかもしれないけど、僕の予想では、IS04 が、東芝。IS05 が、京セラ。うん。という噂も出ているんでね。僕もそうなんじゃないかななんて思っておりますけどもね。で、なんで僕はこの、今日のピンクカルカルの番外編でこの、Android 携帯について一生懸命喋ってるのかわからないんですけどもね、でもそれほどね、本当に大歓迎なことなんですよ。うん、そのスマートフォンに、日本のガラケー機能が加わるっていうのはね、なんで今までやらなかったんだろうっていうね。うん、今後日本の携帯はね、こうなっていくべきかななんてね、うん、まあ日本が取り残されるっていうのはどうかとは思うんだけど、そのベースとしてね、 Android 携帯がベースになってるっていうことは、まあ取り残されることもなく、それプラスアルファの機能が日本の携帯にはついてるよっていうぐらいでね、そんな感じで進んでいけば、ますます面白いね、日本独自の機能とかもね、今後増えていくんじゃないかななんて思っておりますけども、はい、そんな感じでね、今日の番外編は、そんなところなんですけども、うん、全然ピンクなこと言ってませんけどもね、うん、このピンクカルカル番外編、そしてピンクカルカル本編では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@labeat.co.jp 786@labeat.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく、ということなんですけども、まあ結局ピンクなこと言ってないですけども、最後なんか言っとかんといかんのかな。そうですね。あ、そうそう、僕ね、何日か前、2、3日前ですけどもね、まあ今日は10月、6日なんですけどもね、収録しているのが、10月6日なんですけども、そう、2、3日前にね、僕冷蔵庫で、ジュースね、部屋に持ってって、パックジュースを飲もうと思ってね、で冷蔵庫に入っていた、マンゴージュースをね持って部屋に持ってったんですよ。で部屋でね、何してたかな、あの時テレビはつけなかったかな、なんか漫画を読んでたか、寝る前のちょっとした時間を過ごしてたんですね、その、マンゴージュースを飲みながら。あー、まあそんな意識してはないですよ。マンゴージュースを飲んで、喉を潤しながら、よし寝ようと思って、まあ寝たんですけども。でね、次の日起きて、で、その前の日に飲んでた、自分が飲んでたね、そのパックジュースのマンゴージュースですよ。これをね、まあ空になってたんで、あ、ゴミ箱に捨てようと思ってね、こうパッと手に取ったらね、これびっくりしたのがね、オレンジジュースだったんだよね。うん、僕が前の日に一生懸命飲んでたマンゴージュースのはずの、その商品はオレンジジュースだったんですよね。うん、だからもう僕はね、その冷蔵庫でマンゴージュースを取った時点で、まあオレンジジュースだったんですけどもね、もうマンゴージュースだと思ってるんですよ。まあ、パッケージも多分マンゴーに見えたんですね。うん、マンゴー言ってるのが、まあちょっとピンクっぽいかななんて思うんですけども、そのマンゴーだと思ったんですよ。だからもうその寝る前の そんな意識して飲んでるわけではないし、喉を潤してる程度なんで、適当に飲んでるそのジュースはずっともう僕の脳みその中はマンゴージュースだと思い込んでるんで、なんかオレンジジュースって気づかないんですね。もう人間の味覚っていうか僕の味覚って大したことないなって気づかないもんなんですね。だからさ、世の中で誰かが美味しいって言って食べ始めたものとかね、実際はまずいのかもしれないんですよ。自分も食べて美味しいって感じてると思うんですけども、それはただね、美味しいっていうことを脳が信号で送ってるというか受け止めているだけで、脳が判断しているだけで、実際はこれまずいんじゃないかなと。そしてまずいと言われているものは実際は美味しいんじゃないかなと。それほどもう僕は衝撃的でした。冷蔵庫にあったマンゴージュースが朝起きたらオレンジジュースだったということでね、そんなくだらない話でございました。カルカヤサトシでした。